向こうから月の裏側まで僕は見てきた。この目で見てきた。
三平映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。本日はですね、新潟の市民映画館シネウインドでサウダージという映画を酒井義博さんと宇佐美希さんと見たんですよ。で、実は僕はこれ渋谷でユーロスペースで前に見たんですけど、あ、それ川崎さんと見て、で三平映画館でアップしてるんですが、その時寝てしまいました。すいません、誰もタバコ持ってなかったんで、
今、出してしまいました。はい、大丈夫です。はい。ご注文でよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
お願いいたします。
あ、じゃあ、僕ね、ステーキを単品でお願いします。
ステーキ単品で。
はい、あと、ドリンクで。
はい、こちら、お好きなソースを選びいただきます。
おお。ガーリックソースお願いします。
ありがとうございます。
どうぞ。僕でいまいち決めきれてないんですよ、呼んだものの。
なるほど、スイッチを押したにもかかわらず。
そうですよ。これ、ごめんなさい、
プレミアムハンバーグ、こちらも好きなソースを選びいただけます。
照り焼きソースで。
照り焼きで、はい、お待ちいたします。
セットじゃないんですか。
セットじゃないです。あとでなんか食べますよ。あと、ポテトフライください。
はい、ポテトフライ。
山盛りポテトフライをください。
山盛りで、はい、お待ちいたします。
ドリンクは。
ドリンク、来てます。
はい、ありがとうございます。ドリンクもフラッシュ用にございます。ご利用くださいませ。
はい、
いつもありがとうございます。
ちょっとドリンク取っていきましょう。
いや、回しっぱなしいいんじゃないですか。
いや、編集がめんどくさいから一回止めます。
編集だってするんですか。
するんですよ。さて、そういうわけで今日はサウダージを見たんですけど、あ、ちょっと顔を皆さん寄せてくださいね。はい。そうですよ、三平画館はね、元は新宿の三平レストランっていうところで、その時見た適当にね、西口のチケット屋で売ってたのを買って、川崎さんと、なんだかよくわかんないけど見て、その映画の美味しさをメニューで決定するっていうルールなんですよ。
あ、そんなもう全然頼み足りないぞ、そしたら。
頼み足りないですね。
なので、その理念に則って今日は僕はステーキを頼みました。
いつもなんてね、ちっちゃいケーキ1個ですよね。
なぜかというと、新潟のサイズ映画館は、レイトショーで見るので、もう晩ご飯を食べた後なんですよ。
お腹が減ってないんですね。
そうそうそう。そういうわけなんですね。今日は、
ステーキですね。
サウダージ。
今までステーキあったの？
え？
今までステーキ。クラスは
ステーキクラスは、ね、
何があったんですか。他に
ありましたね。スーパー、
あ、スーパー
をね、昭和のプレート食べました。
おお、何のプレートですか。
いろんなね、なんか美味しいのが詰め込まれてる三平レストランの自慢のメニューなんですよ。そう、その三大メニューがあって、昭和のプレートミックスグリル定食、
1500円クラスですよ、それ。
1000円から1200円ぐらい。1000円ぐらいが、まあ、とにかくトップクラスで、あともう一個なんか忘れちゃったけど、あるんですよ。
今日完全1000円超えしてるじゃないですか。
そうです。999円。単品だから。ということで、今日見たサウダージは、まあ、酒井さんもね、2回目なんですよね。
もう2回目。
いや、2回目。
うん、2回目、東京でね。渋谷までね、そのために上京しました、
ね。はい。
それというのも、酒井さんの先輩が作ってるんですよ、ね。
そうそうそう。映画、脚本を書いてる相沢虎之介さんまで。そう、シネマ研究会。
監督は違う人なんですか。
監督はまたね、ちょっと不良ですから。
あ、本当に。
はい。
見た。
はい。あの人は、不良なんですよ。
でしたか。
また、
早稲田大学。
早稲田大学じゃないぐらい、もう、
大きいじゃない。
いや、全然、ですからもう。
おー。 そんな前科者でした
か。いや本当ダメですかねここね。
わかりました。
確かね。
あ
立派な。
じゃあその臨場感はそういうあれなんですね。
うん。あれ
脚本家のその方って、うん、どう出身でとかなんですか。
出身ですか。
地方なんですか。
出身ですか。いや。あの二子玉川です。
あ、本当
よく
山梨じゃないんだ。
いや、よくこの地方のリアルを脚本
で。あの人もね、忍者みたいなもんですからね、相沢さんはもう。
忍者、
うん、もう完全にあん中に全ての登場人物にそっくりですよ、
うん、あ、本当に
脚本の富田さんも相沢さんも、全ての登場人物、自分のね、
監督は誠司さんみたいな感じなんですが、
誠司さんってあのラッパーの、
ラッパーじゃなくて土方の、
はいはい、
みんな親方みたいですよ。
あ、本当に。
あ、親方。
みんな親方、親方であり、そうですね、凛ちゃんみたいなとこもありますね。
まあ、映画について軽く説明すると、うん、山梨にいる土方が主人公なんですよね、うん、そんでそこの土方の現場にやってきた凛ちゃんっていうフィリピン
人が、タイに行
ったり、
トラベラーですね、あれね、
そうそう、バックパッカーみたいな、
うんうん、あのトラ、そう
のと、でラッパーの若者みたいなのと、がそこで出くわすんですよね。で、おのおのの人生を、人生とかその短い夏の間の生活をね、描くっていう。
夏でしたね。
そう。うだるような暑そうな感じがね。今真冬だからあんまりなんかちょっと逆にいいなみたいな感じするんだけど。
だからね、すごく、サウダージがね、評判がとても良くて、すごく嬉しいですよね。
本当に先輩の映画が、
あの人って
評判で、富田さんじゃなくてそのシナリオの方は
一緒にまあずっと、
あ、国道、
国道、そうそうそうそうそう、20号線とか、ね、富田君とずっと一緒にね、遊び仲間でね、ずっと仲良く、ずっと遊んでるんですよ。
仲がいい。
本当にずっと遊んでるんですよ。
酒井さんも一緒に遊んでたんですか。
僕はね、相沢さんとね、大学の頃からずっと遊んでてね。
はい、
で、
どんな遊びを。
あの、雰囲気としてはね、一緒に、カニって書いてある、ね、カニって書いてあるジャージあったでしょ、昔。
ジャージ？あったっけ？
アルファベットで。ああいうドン・キホーテに売ってるようなジャージをね、一緒に着て、ああいうあそこに出てくる美人会っていうのがあるんですけど、あの人たちがコカ・コーラの自販機の前で、じゃんけんミラーのついたスクーターの、ああいうコスプレをしてね、世田谷区で遊んでましたよ。
あ、本当に。
大学の近くとかで。
あいつはなんか最近あいつとやったみたいだと、マジかよみたいな。
ああいうのを、ああいう風な感じ。で1年か2年ぐらいね過ごしてますよ、20代前半は。
俺もなんかそんな記憶あるな、楽しかったな。
ああいう格好したかったんですね。でじゃんけんのミラーをつけてね、わざわざ、ですれ違った時じゃんけんをするっていうね、フーチャフカー全部持って、
これは何の格好
も。でもね、みんなお坊ちゃんなんですよ、ちゃんと
早稲田大学のやつだって。
そうなんですよ、
みんな、ね、ですよ、
みんな。でも全くうだつの上がらないね、学生時代でひどかったですよ。だからそこからずっと同じ感じでね、あんな感じのものをずっと8ミリで撮ってたんですよね、あんたたち。2時間以上ある8ミリとかね、
すごいですね。
昔から長かった。
そう、昔から長かった、
長回し。
昔からずっとあの最後錯乱して街を歩いて、最後必ず街を歩くんですよ。あれはそのまま、そう、あれはそのまま新宿に置き換えたような感じですね、学生時代の渋谷に。だからとにかくこんなみんな面白いって言ってステーキ頼んでくれる。
ステーキお願いします。 申し訳ございません。鉄板も熱くなっております。
これはすごい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、ステーキ用のナイフ、ご利用くださいませ。お願いします。
なんと専用ナイフ
が。専用
ナイフ。プレミアムハンバーグです。
はい、僕プレミアムです。
鉄板も熱くなっております。
はい、まるで、まるであの、ラッパーがブラジル人を刺した時のようなライフが来ましたよ。
あの弟やっぱ何度見てもいいですね、本当。
あの弟
あのナイフ研いでた。
これあいつ自分で髪に沿ってましたよね、バリカンでバーって。
タクシードライバーですね、完全に。
で、なんか、
トラビスですね、トラビスね。
エアガン屋みたいなところに行くと、
これ、持つところが持ちやすいとか言ってた。明らかにね、本当不審なのに。
あいつ弟なんだ。なん
か弟。
最初からなんか真っ暗な部屋でボサーっとしてたでしょ。
あの氷の音がうるさいところでね。
そう。ぶわーっつってて。ちっちゃい子はあれも弟なの？
ちっちゃい子。
なんか赤ちゃんみたいのいなかった？あの暗い部屋に。
赤ちゃんいない。ない。
あ、そう。
なんかもうすごい。たまり場みたいになってるから。
ちょいちょい意味のわかんないところがあって、
うん、聞いてくださいよ、ほ
んとね。結局、ビンさんはパクられたってことだね。
最初に。まあ、そうなのかもしれないですね。
ねえ。あとね、そう。なんか途中で全然連絡つかねえんだよ、って、うん。
あの手の人はよくいなくなるんですよね。
ああ、バックパッカーだから。
もし、わかんないですけど、まあ。でも、そのほら、あのバーの、ね、売人みたいにいたじゃないですか、彼が普通にどこ行ったのかねみたいな感じで、怒ってるわけじゃないから、なんかそういう、なんかたくさん持ち逃げしたとか、みんなに不義理を働いていなくなったわけじゃなく、
ただ
普通に捕まったっていう可能性は。
あとそのマスターがパーティーの時に錯乱してたでしょ、
あ、単純に覚醒剤だもん。
ああ、そういうことか。
はい。うん、なんで、
俺なんか、あまりにも、落とすのなんか、
そう、あの
ね、なんか、うっくつしたなんかあ
れで。リンさんとバーテンダーの顔が似てて、ちょっと。
似てますよね。
そう、
でも、
あれ、どっちだこれ。
似てくるんでしょうね、きっと。似てくるんですよ、きっと。
うん。
だってあの、ほら、なんか、自家栽培してる部屋で、ね、なんかいろいろやりとりしてましたけど、
そう。
あそことか途中でもう、不自然なカットバック、不自然な切り替えするでしょ、カメラの途中から。
すごいと思いました。言葉とかね、あの、
で、ディレイドとか
そう。で、最後もう、どっちが喋ってるのか分かんないぐらいのね、全然変な編集するんですよね、もう向きが。
あそこのね、
全然ほら、変更が狂うというか、そこで。
なりってる感もすごいいいけど、その前かな、あの、フィリピンパブみたいなとこで、なんかガンガンみたいな
踊り見てながら、ぐだぐだしてるとこですよ。
現実じゃないですよね。
ああいうショータイムあるんですよ、実際。
あ、本当？グラシャーみたいなのは、マドンナみたいな衣装みたいなのは、ショータイムかなって思って、
あれは、
なんか、タイの民族的な、なんか、あの最後に出てきた踊りみたいな、
ね、
そう、あれこれ違うなって思ったんだけど、
そうなんだ、俺それ
分かんない、どっちか、
リアルに
見る、俺どっちかなって思って、
あ、でもそう言われるとそうかもしれないね、
だからね、ドラッグ描写と音楽チョイスとか音楽の場面がすごい良かったですね、
ドラッグ描写もほらマリファナをやってる人と、覚醒剤をやってる人と、エクセシーをやってる人とかが、描き分けられ方が、日本で描いてもドラッグはドラッグで、覚醒剤も何やってもうわーみたいな、
そう、
テンション、アッパーを吸っても錯乱する人とかね。
そう、マヒルが完全にエクスタシー
でしたもんね。
もう最高だよ、もうみんな意識が超高くて、なんて。ありがとうございます。
クラックラしてますよね。ああ、そっか、ドラッグによって描き方を変えてたって
。方を変えるというか、そこまで描き分けられてる。描きのなかなかね。
最後、セイジが歩いてるところは、あれはシャブですか？
いや、あれは、
生意気ジュリエットの名場面。
わがままジュリエット。
わがままジュリエットの生意気シャブをちょっと混ざっちゃった。
あそこは、 あそこは純粋にもう幻想ですよ、ね、
ただの幻想、
本当の幻想、
いやあれ、ね、
ここではないどこかに行きたいっていうね、
あそれこそ政治の若い時の場面がフラッシュバックして、うん、
その現在と要は甲府が良かった頃、自分が土方になった頃の良
そうそう
かった頃、
かつての活気だったね、地方都市
楽しく暴走行為をしてた、良かったなみたいな、
まあ土方になれば、うん、ね、本当に頑張って働けば一人でいい給料はもらえるみたいな、
あれはすごい、うん、
そうすげえ楽しそうだったもんね、みんなで連なって
本当火つけてもらうとことか最高ですよ本当
あの人よく見て足がすごい短いんで
本当耐えてられるよとか、
あ、うん、役者とかもすごいみんなキャラが立っててよかったですね。
ねえ、真夏にあんな革ジャン着てる人いるわけないもんね。
でもあの介護のね、真昼が一応ほら一応介護の仕事をして て、
うん、働いてた、
あのおばちゃんの話がねコーヒーをね大変高価なものをいただいて、なんだっけコーヒーってなんかすごくいいですよ、
太陽が素晴らしいみたいな
拝んでた、こんな大きい木をね本当見させてもらってありがたいで普段そういうことを言ってる、全てのことにね、全てのことにこう感謝してる、マヒルが、あの時だけは冷めた表情してるんですよね。
決まってないから。
決まってないからもう食欲もないし。でもどうですか、そういうあの行政側の人間として、すごく、
まあ、行政側ってすごい、うん、なんですかね、自分はやっぱ U ターンして、まあ、酒井さんもそうですけど、うんね、
いつまでいたんですか。
私は2006年、
あ、そうなんか、
6年、それまでは、うん、大学卒業して、それから3年東京勤めて、まじで、そうですね、だから、やっぱりなんか、新潟じゃんっていう感じは、
うん、なんかね、甲府の言葉が新潟弁ちょっと似てますよね、なんとかラーっていうのが
言葉もそうなんですけど、うん、結構やっぱり自分今東区とか、まあ、高井さんとか感じるかもしれない、結構なんか自分関係とかしてるからいろいろ巡ったりして、
カポエラサークルとかあります？
カポエラサークルとかあるっていうか、外国人すごい多くなってるし、
ブラジル人いるの新潟も。
ブラジル人もいますよ。だって、結構普通に保育園とか行くと、個人の
子
供とかいたりとか
するし。新潟なんかに何してくんだろう。
いや、結構ね、それこそ、
港もありますしね。
酒井さんのあたり、北朝鮮学校とかもね、ありますし。あの東区なんかは特に本当に多民族な地域だから、
日本のデトロイトですから、その
日本のデトロイトすごい、
うん、東区だよりね、
東区だより
あの新潟市はその8区あるうちで東区が一番製造業の生産額も生産高も高く、世界にね
誇る
いろんな企業があります。
あ、本当、
佐藤作品、ダイヤメット、
国
鉄中製紙、
新潟の新潟のね、はい、
工作機械のね、
世界の新潟です。
新潟
といえば、
ダイヤメットの花形は、あれ、あそこに載ってた写真の花形は、の多くは我が社が、
あ、マジっすか、
はい、作らせていただいて、
さすが、
はい、年末夜勤のね。
なるほど、なるほど。
まあ、大半じゃないですけどね。
いえいえ、本当に、今度、酒井さんのところもね、ぜひ、期待したい。まあ、本当に
東区がデトロイトなら江南区はオハイオ州ですね。
江南区はね、マイアミですよ。
マイアミですか。
どうかな。海はないけど。
まあまあ話ちょっとサルダンに戻す、私は本当にすごい仕事してすごいやっぱり海外、あ、外国の方って、あって、あとあれもちょっと絡めた、あの震災あったじゃないですか。
震災、
あれで東総合スポーツセンターに結構、うん、その遠くから、うん、その中国からみんな帰国するんですよ、なんか、そこの中継地点東総合スポーツセンターなんですけど、中国人みんななんかその作業着のまま、要は なんか、まあ、働いてる人ですよね。
う
ん、
まあ、ありがとうございます。
研修っていう形で結構行ってる方がいて、長靴とかでそのまま来たような、本当にね、年端もない。
うん、
うん、中国の女の子たちが大量にいっぱい来て、こんなに日本で、労働者、外国の労働者の方がいるんだってすごい、だから本当にこうっていうか今のね、
クラブシーンもあるんですかね。
クラブシーン、新潟に。
ブラジルクラブシーン。
でもあるんじゃないですかね。あの、ね、住宅でほとんど、なんか外国人っていうのは結構ね、雑誌とかに載ったりして。
山
王団地ね。山王団地をサウダージって聞き忘れ、聞き間違えたあの、ブラジル人のね、派遣会社の。
はいはいはいはいはい。
とって最後帰っちゃった人がね、山王団地って聞いて、サウダージ、そんな言葉知ってんの？
ああ、ちょっと意味わかんなかった。
うんうん。
やっぱ、僕、1回目はね、ちょっと、あ、そう、2回目だ。1回目はね、2回目ちゃんとフックしてきましたよ、僕に。
僕は1回目は寝てしまったので、そこが、あ、こんな場面だったのか、つって。でもほら、寝ちゃうってことは、
心地よいってことね。
寝てて、まあ、心地もいいし、寝て完全にブラックアウトする場面もあるし、寝る前の眠いなーつってやべえ寝たくないなーってこうそこでもう集中力がなくなるじゃないですか、うん、だから本当ダメですよ。今日は寝ませんでしたし眠くもなりませんでした。
笑って唯一ね、お客さんの中で一人だけ笑ってましたから、
ね、あ本当何で笑ったんだっけ、
なんか掘ったら何ですか。いや離婚式前とかね。
そういうかあのピンさんがすごい気が
抜けた。
あもう離婚だよ。
まあ。どこまで笑うかなとか俺も。
四ボールができるところね。
そう。あそうそうあのでもねラリってるところで穴掘ってる周りをバイクで走ってるっていう何この幻覚っていう。
あれは現実ですよ。
あそう。あれ全部フラッシュバックでじゃあそれを改造したって。
よくまああれはもう日常のもの。それが日常の問題です。
うん、私はやっぱ2回目見ないとちゃんと、うん、咀嚼しれてない、情報量がすごいあるな
と思って
。情報量すごいありますか。
ありませんあれあ
のいやもうなんかもう全部がもういいコントの連続なんですよね、これ。
そうですね。あの、社長とか超面白い
ですよ、ね。超面白いですよ。
もうビール持ってこいよ。ダメだ、大根
で。親方でしょあと、大根で笑ったよね。ビール買ってこいで笑った。
あそこの場面は1回目もね、起きてたんだけど、2回目見てやっぱり面白いから笑っちゃいました。
いや、あの親方がすげえうまいんですよね。
いや、でもみんなうまいよ。ほんとそういう人を連れてきたとしか思えない。あのねやっぱね俺ラッパーのあの刺しちゃった人のいじめっ子面が本当嫌いで、ああいう顔の人がだけどねやっぱすごい最後告白するときこんな顔して案外簡単にさシャクっていけてさあれとか超いいですよね
もう一回。俺あのはいもう一回。
俺ブラジル人をさぶっ殺してやって。
まだ足りないですよ。もっと負けなきゃダメなの。でももっと負けなきゃ。眼鏡取ってもらっていいですよ。
はい。
で帽子かぶってもらっていいですよ。いやこのフードをかぶった方がいいですよ。
ブラジル人よ。
止まった方がいい。あ、ぽいぽいぽいぽいぽい。
ぽい。
でも本当あれ、普段からああいう喋り方してんのかな。
素で。
本当に。でもね、すっごいいい味。
あの、やつでしょ。
そう。何あれ。
でもなんかすごいいいやつ感がすごい出てたなっていう。小島が言ってたそのいじめっ子っぽい面はしてるけど、うん、すごいなんか弟のこと持ってる気がして。
そう。
なんか真面目だしね。なんかこんな草 ね、吸いながらなんか曲のこんな曲でお前本当こんな曲であいつらに勝てると思ってんのかよみたいな。
いやあいつらだってあいつら歌詞なんか何にも聞いてねえしよ、何も理解してねえよなんて言ってるけど、まあこんな、まあ、言うなればチンピラじゃないですか、うん、そいつらが立派なこと言ってもやっぱバカっぽく聞こえちゃって悪いなって思っちゃう。
そうですか、
ねえ、
うん、何でしょうね、この結構ほら、
ねえ、
映画館とかにね、
足
で通ってこう映画が自分の全てだとね、うん、思ってるこう人たちにとっては割と苦手な人種の人とか、うん、怖い人たちとか、うん、嫌いなね、タイプの人たちがいっぱいでしか出てこない映画じゃないですか、
うん、
でそこでさらに、まあ、割と自分たちがね、に近いラッパーの引きこもりの弟とか、そういう人たちだってとことん弱者として扱われるわけでしょ。扱われてるけど、それでもみんなこう好きだというか、この描かれ方がやっぱ誠実というかね。
そうですよね。
寒くないですよね。寒い人と寒い状況と寒い現実しか描かれてないんですけど、うん、映画のシーンと映画そのものは一切寒くない。
全然寒くない。
それより本当に難しいというか、あの。
はい、
あ、ごちそうさまです。あのラッパーの歌手とかすごい真面目だし、トラックがめちゃくちゃかっこいいですよね。
最近の
トラックのこととか知らないんだけど、俺昔ほんとパブリックエネミーとかデラソウルの時代で終わってるので、まあエミネムぐらいかな、頑張って新しいの頃だと。それももう多分10年前ぐらい、
埼玉のラッパーですかね。ヒップホップと触れてないですからね。
でも埼玉のラッパーも結構オールドスクールだなって思いましたよ。
どんな曲だったっけ、みたいな。ラップと地方とか合いますね。
そう、
埼玉のラッパーと
スパイダー。そう、でもね、そのボーカルラッパーの人もね、そんなチンピラだけど、その自分の感情をねリリックにして街をこう歩くじゃないですか。すごい上手でしたよね。
まあまあ、あれはまあ演出込みなんでしょう
か。いやー、でもなんかすごいちゃんと言葉とリズムだったり。
全部アドリブらしいですよ。あ、何十回も撮ったって言って。
アドリブ。
あ、そう。
あのウィークエンドシャッフル情報ですけど。
あ、本当に、ウィークエンドシャッフルはもう一回見るまで聞かないでおこうって思って聞いてないですよ。あ、
ありがとうございます。
あ、最後の一本いただきます。
うちのね、今日なんで小泉先生ほら、はい、菓子折りをね、
あ、そうだ、
お菓子の詰め合わせをね30円でお願いしたんですけど、なぜかというと、この間うちのマンションっていうか、まあ、そのアパートの隣に建設会社の作業員の人たちが住む、まあ、社員の寮みたいな、まあ、プレハブの、ね、2階建ての建物があって、
うん、
怖いなとかちょっと思ってたんですけど、
坂井さんの会社の、
で僕のじゃあ僕が住んでる家の隣に、まあ、建設会社の、
あ、ごめんなさい、
寮があって、はい、そこが
そ の、うん、
そこがね夜中の3時ぐらいに全焼して、
え、はいはいはい、なりました
。そう、東区ですよ。
本当、
空港西の、そうそう、火事なったとこの隣に住んでるっていうと、うちの住所とか全部バカってしまうんですけど、まあいいんですけど、もう、うん、夜中ね、なんか僕テレビ見ながら寝ちゃってて、
危ないとこですね、
寝ちゃってて、したらなんか妻がね、子供抱えて3時ぐらいに、火事火事火事だから、ちょっともう、
カメラ回して早く寝
て、だから、もうそんな笑えない、本当に一切。あの、そういうところでこうカメラをね、構えない上品さっていうのは自分にはあるんだなってすごく思いましたね。なんかもうそれよりもちゃんと子供と、それと、 自分のね携帯だけ持ってとりあえず出て、出たらもう本当に家の寝室のすぐ2メートル先から火が上がってるんですよ、隣の建物から。窓からもうボーボー火が出てて、周りも煙だらけで、やばいじゃないかと思って一回外出たんですけど、嫁と子供がもう本当パジャマ1枚だったから慌ててダッシュで戻って、子供と嫁の上着だけ持ってこう逃げて、そしたらみんな駐車場の方にみんな住民の人とか逃げてて、でみんなよく起きてたなみたいな感じで、なんか女の人が、あの火事ですよ火事ですよみたいな感じでこう回って通報してくれたらしいんですけど、それが近所 の、 あの小泉先生もね、あのコラムを絶賛連載中 の、 あの新潟日報 の、 あのなんか販売店の人の配達する人とかがなんか出勤中に火が上がってて、ちょっと気づいて、で全員それ通報してくれて、でそこの隣のうちのアパートの住人全員にこうドア叩いて、窓ガラスを叩いてこう警報鳴らして回ってくれたんですよ。だからそこにお礼をとして、命の恩人ですからね、このおばちゃんらしいですけどね、
ありがとうございます。
小泉さんにそのお菓子を、
寮は誰も亡くなったりしなかったんですか？
してない人は10人ぐらい住んでたらしいんですけど、そう、なんかその次の日ぐらい、だから結局夜中の3時から朝の5時過ぎまで家入れないですから、もう消火して、壁半分ぐらいもう焼けて溶けて、窓ガラスとかみんな割れてますからね。うちはなんか大丈夫だったんですけど、
恐ろしいですね。
室外機とかみんな溶けてね、
ありあり
すごかった。でも超怖かったんですよ、燃えるかと思って。
隣が燃えてその熱で室外機が溶けても火災保険とか効くんですかね？
効くでしょうね。ひどいかったですよ、そこに住んでる人とか、なんか超燃えてるじゃないですか、自分の住んでるところが、で木の実木の実はそういう人たちもできてるから、ちょっと焚き火に当たるようなジェスチャーしてる人がいて、これちょっと、ちょっとリリックが出てきそうに。
バカボンパパみたい
に。それをね、見ながらこう、呆然としながらみんなタバコ吸ってるんですけど、タバコじゃないのかとか俺は思いながら、短パンですからね、その時。
寒いですね。
短パンでね、子供抱っこして
こう。寒いよね、2月、ね。ま
だ。もうすぐその、僕らその、離れちゃいけないって言って、要はうちの部屋燃え移るかもしれなくて、あれしなきゃいけないからって言ってね、
全部。ちょっとズボンとかが取りに帰れないんですか？
全然入れないですよ、煙と人。消火中ですからね。なんか消防署がマイクロバスを乗せてくれて、マイクロバスの中でね、1時間ぐらいこう、寒い寒いって言ってみんなで
被災経験もしましたね。
で、結局それがその要は建設、飛びもやれば、解体もやれば、その土木もあって、 あとなんかクリーンサービス部っていうのがあって、そのまあ遺品整理とか、ゴミ屋敷の掃除。
なんか最近聞きましたよ、土建屋がもうとにかくいろんなことやらないと今やっていけないみたいなこと。そういうことですね。
でちょっとそれで気になってて、その会社ホームページを調べてたら、クリーンサービスがあって、どこでなんかその土方っぽい、ほら土方と飛びの格好が違うみたいな、言ってるじゃないですか。
そう、
あれもやっぱ膝を叩くんですけど、トビの人もいれば、土方の人もいて、なおかつなんかすごいおじいちゃんみたいなのもいれば、もう60余裕で超えてるだろみたいなおじいちゃんが、よくその辺で酔っ払って、空き地で倒れたりとかしてて、2回ぐらいなんか起こしたことあるんですか、中に。多分そこの寮の、ね、何個か寮も分かれてて、そこの人たちが結局、放火したらしいですよ。自分のところの寮に。
あ、そう。
そう、自分たちのむしゃくしゃして。
本当に。
自分たちの、まあそう、2つか3つある寮のうちの、自分が住んでるの別のところに火をつけて。で、その後、 自分の住んでるところにも火をつけようとしたところをなんか止められたかなんかして見つかって逃げて、でその後その流れで自首したらしいんです。
まあでもね、僕もね、前婚約不履行で、まあ裁判になるんですけど、同居してたんですよ、その原告となる元婚約者と。その時もう本当俺もね、自宅に放火したい気分に何度もなりましたよ。その気持ちはね、人間なることあるってことは僕は理解できます。
それは今の小泉さんの家を、
そう、
例えばお母さんの髪いるわけじゃないですか、
全部もうなしにしちゃいたいみたいな。そう、ありますよ。
むしゃくしゃしてやったんですって。
むしゃくしゃして、
むしゃくしゃしてライターで火をつけて、その自分たちで一緒に働いている人たちを焼き殺そうです。
焼き殺すまではないけどな。
でも焼き殺、いやでも死んじゃったらどうするんですか。
そうですよね。
死ぬことも厭わないってことですよ。で、まあ、でちょっと通報が遅かったら僕らも逃げれなかったし、家も燃えてますからね。
そうですよね。まあ、そこまで思い、いろんなことまで考えは巡らないですね、その時は。
いくつぐらいでした
か。37歳って言って
ましたね。まあ、なのに、あ、確かに、政治と同じため年ぐらい。そう。
政治って誰ですか。
政治は、土方のフィリピーナと付き合ってた。
まあ、いや、そうなんですよ。そういう。
オーバーラップしてる部分はあります
よね。ちょっとね。
受験屋がいろんな商売やるのも、政治が、土方って何でもできなきゃ、ダメなんだよって言ってたけど、それと
最終的になんかよく分かんない状態やってましたもんね、墓地でね。
そう、
破壊したがよ、
猫車みたいなね、
あれをみんなで走り回って、
走り回って遊んでるようにしか見えなかった。
すごい楽しそうなシーンで、で確かにね、みんな楽しそうなんですよ、そこの人たちが。楽しくて、前はすごい 2、3メートルしか離れてないところで、窓開けてね、酒盛りとか、そういうやつしてたりとか、妻と子供がいる立場としては、なかなかちょっと、あれなところもあるけど、すごい、まあ、なんというか、
サウダージもね、その、セイジとか、ビンさんとか、仲間がみんなスコップ持って現場まで歩いていく様子とかも結構楽しそうなんですよね。
うん、そうなんですよね。
そう。
部活じゃないけどね。子供みたいなね。
うん、
あの、ね、ベタだけクワガタ、クワガ
タ重機持って、
重機持ってから、ね、クワガタ取るってね。
そう。
重機。
でもそういうね、ああいう人たちがまた、特に地方とかだと、これぐらいやっぱ周りの人とかは気にして見てたというか、自分たちも含めて、でこれからもうそこにもう寮なんて多分作れないだろうなとか、
なるほど、
ホームページで、うちの会、自分たちの会社はそういう例えば高齢シルバー人材や若年者、あと過去に犯罪歴のある人間とか、そういう雇用しづらい人間をこうまあ雇って、で雇用されづらい人たちですね、をホームレスの人とかも引き取ってるみたいなことを、その会社の顧問みたいな人、指揮がなんか、ホームページに載ってて、どこでと思って、で、要は老高齢者で働けなくなっても、私たちは代わりに生活保護の申請をして、医療をで会社の保険に入れて、医療等を受けれるようにしますみたいな、非常に綺麗なことが、そのホームページには歌われてて、
業務内容
で、はい、業務内容のところと、まあそういうふうな、まあいろん、まあそういう変な、よくわからない、よくわからないことないですけど、でもまあ確かにそういう感じではあるんですよ。
それがどうも裏目に出ちゃった感は否めないですね。
裏目に出たという、だからそういうことを歌って。事業をまあやってる建設会社の人たちだけど、まあ、今回こういうことがあったりすると、まあ、それをその継続していくこととかっていうのはちょっと難しいし、その地域のね、目とかもやっぱあったりすると、やり うん、暗くなるだろうなっていうような感覚をちょっと俺は持ってて、うん、嫁とかね完全に勝ちきれてるんですけど、うん、でもなんかそういういろんなことを見てるとあのそういう風に考えるとまたちょっときついなと思う。
そうですよね。いやでもね本当今回もその親方の会社がもう畳むわっつってほっぽり出されるじゃないですか。今日ねあのポカリさんに聞いたんですけど、
あポカリさん
ポピーが2月で閉店してたって今日それで初めて知って、
俺も今日それもそれするよって初めて知って、俺ちょうどこの間の日曜日あ金曜日行こうとして、なんかふと近くまで行ってやめたんですけど、
あ俺もねなんかね通ってあれ営業時間なのに電気消えてる変だなって思った時があったんですよ、
う
ん、
やっぱ王将行こうって俺は王将に行ったけど王将も混んでてやめたっていう、そういう僕はそういう一日だったんですよね。
そうだからねポピーなんてね一時期もう亀田のあの辺で一番羽振りのいい自営業みたいな感じすらありましたよ。
というかだってあそこでユーストリームの
ジンパルラジオの
あれどうだあれは
あれはもうどうなるかわからない。俺とホカリさんでサムスン端末でやるしかないかもわからないですね。
なるほど。
ホカリさんも足の骨折っちゃって
で車椅子なんて、
だからね
駐車場のね、駐車場のマナーが悪いと思ってましたね。
そうだからどんどんね八方塞がりになってきてますよ我々も。
東区役所にはそういうユーストリームのスタジオとかある
んですか？でも講座室とか、そうですね。ただネット環境がちょっとないかもしれない。
Wi-Fi があるといいんですけどね。
でもあの、講座室とかあるっていうネットがねちょっとあれかもしれないですね。やっぱりね無線だと厳しいですね。あの Wi-Fi もないから。まあ、地下は Wi-Fi なんですけど、ジョニーと
そんな身につまされる我々の身の回りの生活とサウダージが海軸もねリンクしちゃったんですが、我々は
リンクというか関係ない人はやっぱいないからね、あの現実に対して
サウダージから何を学べばいいんですか。
あのサウダージから何を学ぶか急に
そろそろ締めたいので
私は、結構、まあ、あそこ、まあ、映画面白かったじゃないですか、じゃあそこのドラマもすごい濃密だし、まあ、地方都市ってそういう、そういう、まあ、ちょっとネガティブな感じに捉えるかもしれないけど、あれをなんだろうな逆に薄っぺらくない都会のきらびやかな生活よりはねなんか
そうですね、
マットニッケンさんはこっちじゃないかっていう気はするんですよね。ああいうラップとか生まれる磁場っていうのはむしろこっち地方都市、そういう意味では俺は地方都市ってすごい逆説的かもしれないけど、希望にあふれてるとか、ね、あイーオンとかねっていうふうに僕今私は一回見た感じは、そう思ってます。
なるほど。
予定は僕ですか？僕はね逆にその東京でもほらねプロレスインディープロレス業界ね本当その都市のね最下層ですから本当に最下層の、いや僕が言うんだから間違いない
ですよ。ビッグジャパンで特集されてたじゃないですか。
だからこそ最下層だったんですけど、
だからこそ
未だにそうですけどね最下層だけど、多分そこも一緒ですからね本当に。あの一緒ですよね。財布の中身は多分変わらなかったんです
ね。いやーなんかね何もいいことないっすね
ないけどみんな楽しそうだし、
そう
僕ら見て笑って面白かったから、
なんかね政治がねフィリピン人の彼女と温泉に行くじゃないですか、で納豆食えっつってだから泣かれちゃって楽しくないねえなって思いましたよ。
でもその前は多分
まあそうですね、
朝飯じゃなくてその寝る前までは超楽しかったわけでしょ。
そうなんか奥さんもぱっと見美人だけどなんかすっごい苦手な感じだし水かけたくなる気持ちは本当よくわかりました。
そこは本当にね一番すごいし、これからは女の時代だからって言ってるところ
で、男でもさ子育てしたり家事したりするの珍しくないよ。ジョバジョバジョバジョバ
孫受けって言っちゃいましたからね、その前ね。あれ怒られると思ったよ、俺も。あそこはね、あれ怒られると思いました。
だからね、もうせめてみんな、
ララボタイ行きたくなりますよ、ほんと。
勝手にやってほしいなって思います。
勝手にやってほしいと思います。
みんな勝手にやりゃいいじゃねえかって、俺は常々思ってるんですが、サウダージュを見て、ますますそう思いました。
俺先生好きでしょうね。あれが本当。勝手に。勝手にやれと思ったんですか。
そう。そうなんですよ。
みんな好きなように行けろ。
そう。
それはじゃあやっぱりっちゃん的なね。もう離婚したらいいじゃんって言われるでしょ。
そう。
その気持ちでしょ。
明日は分かんないじゃないですか、本当に。
まあまあそうですけど。
でもちゃんと。1週間以上先の新潟日報の原稿とかも書いてるわけでしょ。明日どうなるか分かんないって言いながらもちゃんと書いてるわけでしょ。
髪の毛の文章も昨日書きましたよ。
前で今ね、小泉先生が書くと髪の毛っていうね、書くと、
酒井さんがやたら出てくる。
僕ね、そうなんですよ、
だって他の人の文章にもちょいちょい出てくる。
ねえ、まあ、僕が繁忙会出して作ってるような雑誌だってことはそろそろ、いや嘘ですけどね。そのぐらいの気持ちでやってますけど、あれで小泉先生4コマ漫画をね、4コマ漫画を依頼を受けて2ページあるから4コマ漫画を2つぐらい書いて、あとその隙間に、まあ、好きなように文章書いてくださいって言ったら、文章の量が長すぎて、4コママが、マグがほんとちっちゃくなって、普通の新聞紙をそのまま英語サイズに縮小したような感じになってしまってて、でもそれが、その腕時計をテーマにした4コママグが、小泉先生の書いた4コママグの中で多分、俺全ては見てないけど一番面白い漫画を。
酒井さんが出てきます。
ねえ、俺出てましたよね。それを抜きてでもね、よかった、一番。あのね、羽田熊優作さん以来の作業着を着たアフロですからね。
本当だ。そう、リアルにいますからね。ということで、そろそろじゃあ、そういったことで、三平映画館特別編ガスト、新潟版ガスト映画館。
来月からなんですね、4月からね。公開なんですよ。
公開？
あ、そうそう、シネウィンドで、ぜひぜひ、お楽しみください。新潟にも来ますよ。ということで、本日は宇佐美くんと酒井さんと3人でお送りしました。じゃあ、さよなら。
この身で味わった静かに僕は席に着き、光の羅列を眺めてる。隣で君は眠そうにあくびを噛んで目を擦って。